一般質問。二次元コードから各議員の一般質問の動画がご覧いただけます。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問1。本市の国民健康保険について。中島博義。顔写真と二次元コードがあります。質問1。埼玉県国民健康保険運営方針第3期に基づく保険税水準の統一に向けた非保険者への説明は？答え。保険税水準の統一に向けて、今年度から保険税率が改正され、被保険者の負担が増えることが考えられることから、広報及び市ホームページを活用して周知を図る。また、窓口、電話等により問い合わせがあった際には理解をいただけるよう、被保険者に寄り添った丁寧な説明を行う。質問2。収納率向上のための対策について、市の所見は？答え。口座振替やキャッシュレス納付が増加していることからも伺えるように、納税者が納税のために窓口へ足を運ぶ必要性を減らし、それぞれのライフスタイルに合わせた支払い方を選択できるよう、納付方法を多様化することが、納期限内の納付の推進及び収納率向上に寄与するものと考える。引き続き納税者にとって便利に支払いしやすい方法を選択いただけるよう、納付方法の維持・拡充に努める。今後においても、国民健康保険制度の安定運営に必要な財源を確保するため、市を挙げて取り組む。質問3。特定健康診査の受診率が伸び悩んでいるが、その課題は？答え。特定健康診査は、特に40代、50代の方の受診率が低いといった特徴があり、健康状態に不安はなく、必要性を感じていない、や、自営業で受診する時間が取りづらい、といった声があるなど、特定健康診査の必要性を、十分に理解いただくことが課題であると認識している。一般質問2。本市における女性活躍推進の取り組みについて。半田めぐみ。顔写真と二次元コードがあります。質問1。女性管理職を育成するためのキャリアアップ研修の実施状況については。答え。坂戸市女性職員キャリア形成研修を実施している。主体的、自律的にキャリア開発する意識を育み、女性特有の転機の乗り越え方や、長期的視野で自分らしく働くことの意識の醸成を図ることを目的としている。質問2。係長承認試験の方法は？答え。学科試験、論文試験及び面接試験により実施し、係長としての一定の知識、資質等の判定を行う。質問3。6年度の係長承認試験の女性合格者は？答え。全合格者11名中2名である。質問4。本市の女性職員が抱く昇任・昇格に対する不安とは？答え。上位職となった際の業務範囲、自分の能力、子育てや介護といった家庭と仕事の両立などに対する不安がある。質問5。家庭と仕事の両立に関する不安を解消するための方策は？答え。子どもの養育のための部分休業や、子どもの看護、 父母等の介護などのための各種休暇制度を整備しているほか、制度利用に関する意向確認や職場との情報共有などを行っていく。質問6。本市の女性職員が管理職を目指したくなる方策は？答え。目標となるロールモデルの存在が効果的であると考えるため、身近な先輩女性職員の経験や考え方を聞く機会をさらに増やしていきたい。質問7。女性職員の管理職への登用についての考え方は？答え。意欲、能力のある職員については、男性、女性に関わらず、広く管理職に登用していく。一般質問3。高齢者支援について、石井博士。顔写真と二次元コードがあります。質問1。セーフティーネット住宅登録をし、高齢者に物件を貸し出す家主、不動産仲介業者に補助金を出すことについては？答え。国で専用住宅への改修工事や、家賃低廉化等の補助制度を実施している。拡充に向け制度を研究していく。質問2。高齢者が民間の賃貸住宅に入居を希望する場合、困難を伴う。入居の際、本市で身元保証等を公的に行うことについては？答え。一部自治体が国のモデル事業に取り組んでいるので、国等の動向に注視していく。質問3。災害時での高齢者の移動支援の際、交通事故の補償を市が保険等で行うことについては？答え。本市が加入している保険は、非支援者への補償はない。支援者と非支援者両者が保障対象となる自治会活動保険の情報を地域へ提供する。学校の安全について。質問1。人による防犯対策は抑制効果がある。学校に警備員を配置することについては？答え。有効な方策だが多額の費用がかかるので配置は難しい。質問2。児童生徒合同で地域の危険箇所を把握することについては？答え。中学生が地域で共に暮らす小学生を守る意識も高まるので実施について検討する。質問3。安全点検に伴う通学路の整備は早くても1年を要する。手順を早めることはできないか？答え。県通学路整備計画策定の手順に基づく整備まで一定期間を要する。市で整備可能な対策は緊急性を勘案し実施していく。質問4。児童生徒が学年別に避難訓練を行うことについては？答え。児童生徒が学年単位でも状況に応じて避難行動が取れるような訓練の実施を検討していく。一般質問4。本市の高齢者のための介護予防について。中村博士。顔写真と二次元コードがあります。質問1。介護予防に取り組む人材の確保に向けた現在の市の取り組みは？答え。介護予防の推進を図る上で、地域で活動する担い手の育成が必要であることから、本市では毎年介護予防サポーター養成講座を開催し、昨年度は15名が参加した。今後も引き続き担い手を増やしていくための取り組みを推進していく。質問2。今後 ICT を積極的に活用しながら、行政を中心として医療機関、介護事業所、 大学や民間団体等と連携し、地域全体で一体となり、フレイル予防の施策を進めるべきだが、今後の方針は、中、フレイル。加齢に伴って、気力や体力が徐々に落ち、要介護状態になる前の虚弱な段階のこと。中、終わり。答え。他部署及び他機関との連携を図り取り組むことで、効果的なフレイル予防や対象者の健康寿命の延伸につながると考えることから、ICT の有効的な活用について研究していく。本市の多文化共生について。質問1。本市には現在約4000人の外国人住民が暮らしているが、市として個々の問題に向き合い、日本人も外国人も互いの存在を尊重しながら、共に安心して安全に暮らすことができるより良い共生社会の実現を目指すべきだが、今後の市の方針は、答え。国の政策による特定技能外国人の受け入れや、外国人留学生の増加などにより、本市においても外国人住民の増加が見込まれることから、今後においても国や県の多文化共生に関する指針等に基づき、引き続き様々な施策を展開することで、日本人住民と外国人住民が言葉や文化の違いを認め、地域社会の一員として共に支え合いながら暮らしていける多文化共生を推進していく。
一般質問5。本市の平和行政について。
小川美奈子。顔写真と二次元コードがあります。
質問1。教員は平和に関する授業をどのように進めているのか。
答え。
戦争の悲惨さ、命の尊さ、多様な他者を認めていくことの大切さなどを児童生徒が学べるようにしている。また、必要に応じて児童生徒同士の意見交換も実施している。質問に、核兵器禁止条約の早期締結を求める署名活動の周知方法の工夫についての考えは？
答え。署名活動の周知等は今後も継続したい。特に本年は戦後80年の節目の年でもあることから、従来の方法に加え、SNS を活用し、異例と平和記念の黙祷と合わせ、署名活動もお知らせすることを検討する。
質問3。被爆樹木、青霧二世の苗木の植樹の状況については。答え。平成27年度から市内小学校における植樹をはじめ、今年度で、すべての小学校に植樹が完了する予定となっている。質問4。戦争体験者に講演をしていただく考えは？
答え。
特に戦争を知らない世代や子どもたちに対する啓発は重要と考える。戦争体験者も高齢になり、講演会の開催も難しい状況である。現時点では、埼玉県平和資料館と連携した平和講演会等を継続的に実施している。 質問5。日本原水爆被害者団体協議会の委員による講演会を市主催で行うことの考えは？
答え。
現時点で考えていない。 質問6、本市が目指す平和都市についての考え方については。答え、平和都市宣言の趣旨に基づき、悲惨な戦争の歴史が風化することなく、次世代へ伝承され、核兵器の廃絶と世界の恒久平和実現に向け、市民が平和を強く願う都市であると考えている。今後もより一層、市民の平和意識の高揚を図りたい。一般質問6、子ども真ん中計画について。野沢聖子。顔写真と二次元コードがあります。質問1、子ども真ん中計画における取り組みの現状については。答え、基本理念を子どもの笑顔が輝く街、坂戸と定め、3つの基本目標に基づき、各種施策を積極的に推進している。質問2、いじめや不登校の未然防止のためにも、ICT を活用した心の健康観察が実施できるよう整備すべきと考えるが。答え、児童生徒の心の状態を把握し、支援につなげられるなどの効果的な面もあると捉えているため、今後研究していく。質問3、仕事と子育ての両立支援として、朝の小学生の居場所が必要になると感じるが、所見は。答え、共働き家庭の増加や就労形態の多様化を背景に、子どもの見守りや居場所が課題になっていると認識するため、潜在的ニーズや他事例を参考に研究する。質問4。子育て関連の情報をプッシュ型で発信するなど、子育て応援アプリを導入する考えは。答え、国が進めている母子健康手帳の電子化や、利便性の高いアプリの導入について検討を進める。質問5。5歳児健康審査の実施に向けた所見は。答え、子どもの特性を早期に把握し、適切な支援を進めることは、スムーズな就学につなげる観点から、意義は高いものと認識する。実施する場合は、課題を整理し、関係機関と調整を行う。質問6。就学前の子どもに、セカンドブック事業を実施する考えは。答え、子どもの読みたいという気持ちを育む良い読書環境を提供していくため、他事例を参考に提供方法等を研究する。一般質問7、農業行政について。森田文明。顔写真と二次元コードがあります。質問1、農業経営基盤強化促進法が改正され、市町村は6年度末までに将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を策定し、公表することとなったが、本市での
策定状況は。答え。市内に11地区を設定し、10地区で策定を終え、その内容を公表している。質問2。策定を終えた10地区の耕地面積と耕地所有者数は。答え。10地区の耕地面積は 606.5 ヘクタールで、市全体の耕地面積の約5割を占め、所有者は延べ1725名である。質問3。国では全国の市町村が策定した地域計画をもとに10年後の耕作者が未定となっている農地を集計した結果、全体の 32.8% の農地で耕作者が未定とのことだが、本市の状況は。答え。策定を終えた10地区全体の約9割の農地が、目標年度において耕作者が未定である。質問4。将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定めた地域計画の策定はスタート地点であり、今後、計画の達成に向け、どう取り組むのか。答え。計画の目標年度に向け、洗い出された課題に対し、対策を検討し、農業委員会や農地中間管理機構、入間の農業協同組合等の関係者と連携し、必要な取り組みを行っていく。質問5。新規参入者、担い手の確保が喫緊の課題であると考えるが、どう確保していくのか。答え。県や入間の農業協同組合と連携し、人材確保を進めるとともに、県が新たに策定した、頑張る新規就農者応援事業を活用し、新規就農者確保に努めたい。質問6。企業の農業参入についても、推進していくべきでは？答え。希望する企業の積極的な受け入れを検討したい。一般質問8。市政施行50周年について、綿貫正敏。顔写真と二次元コードがあります。質問1。市政施行50周年に向けて、冠事業はどのような事業を考えているか。答え。市政施行40周年の際と同様に、各所管課で来年度実施する予定の各種事業に冠をつけるほか、本市が共催・後援している事業についても冠事業として協力いただけるよう取り組んでいく。質問に、坂戸ふるさと大使である梶裕貴氏に本市に来ていただくようなイベントを実施する考えは？答え。本市へ来ていただけるような事業の実施を検討していく。質問3。小中学生が未来の本市を絵画や作文で表現する取り組みについては？答え。ふるさとへの愛着を高め、本市に
誇りを持つことができる価値ある活動であると捉えている。
今後においては、学校における年間指導計画を確認するとともに、他自治体の取り組みも参考にしながら検討していく。質問4。市政施行50周年に向けての本市の考えは？
答え。本市は8年に市政施行50周年という大きな節目を迎える。
半世紀にわたり、本市は豊かな自然と調和した住みよい街づくりを目指し、都市基盤の整備や教育環境の充実、子育てをはじめとした福祉サービスの充実、文化スポーツ活動の推進など、様々な分野で発展を遂げてきた。本市のさらなる発展のためには、ふるさと意識の醸成をより一層高め、
本市の未来を担う子どもたちに将来に夢や希望を持ってもらうとともに、
老若男女、本市に関わるすべての人と行政が一体となって、市政施行50周年を祝う記念事業として実施できるよう取り組んでいく。
一般質問9。ゴミ対策について。古内秀信。顔写真と二次元コードがあります。
質問1。
物価高騰などを踏まえ、人員を確保するための労務費や、車両を維持するためのエネルギーコストなどは、
ゴミ収集運搬業務委託料に適正に反映しているのか？
答え。国は6年9月に一般廃棄物の処理費用について、労務費や原材料費、エネルギーコストなどを適正に転嫁するよう求める通達を発出した。本市としても、その通達の趣旨を踏まえ、適切に対応している。
質問2。所有者により空き家のゴミが処分されず、現状に困った近隣住民から、市に問い合わせがある場合、市はどのような対応をしているか。
答え。職員が現地を確認した上で、空き家等対策の推進に関する特別措置法第12条に基づき、所有者宛に文書及び現地の写真を送付することにより、管理不全箇所の改善について通知する対応をとっている。
質問3。子育て世代へ、リユース事業の SNS を活用した周知については、
答え、子育て世代へのリユース事業の周知は、
重要と考えていることから、
SNS やゴミ分別アプリを積極的に活用していきたい。
質問4。リサイクルのさらなる推進に向け、緑と花と清流基金の活用も含めた、ペットボトルキャップの分別回収の取り組みについては、
答え、ペットボトルキャップは、リサイクルが容易な素材が使用されていることや、リサイクルに対する意識の醸成につながることから、拠点回収により、様々なリサイクルへの取り組みが全国で行われている。本市としても、他自治体の事例を参考に、 ペットボトルキャップ回収事業の実施について、今後の基金のあり方や活用を含め、検討していきたい。
一般質問10。小中学校の水泳指導の民間委託について。大山佳代子。顔写真と二次元コードがあります。質問1。市内小中学校のプールは老朽化が相当進んでいる。築年数はどのぐらい経っているのか。答え。50年以上が7施設、40年以上が8施設、30年以上が2施設、20年以上が1施設である。質問2。昨年度から全小中学校で水泳指導を民間委託した理由は？答え。自らの命を守れる泳力をつけてほしいことや、天候に左右されず、環境の良いプールで専門的な指導を受けることがより効果的と考えてのことである。質問3。スイミングスクールのスタッフ配置人数は？答え。指導員は児童生徒15人から20人に1人以上、監視員は1人が配置されている。質問4。全小中学校で4つのスイミングスクールを利用しているが、移動に要する時間は？答え。バスでの移動は20分程度。徒歩は10分程度である。質問5。水泳指導における水泳指導員と教職員の役割分担は？答え。指導員は各学校と打ち合わせをした指導内容をもとに、児童生徒の技能に応じた指導を行う。教職員は安全面の観察をし、指導や支援、評価を行っている。質問6。水泳指導時間を確保するための工夫については？答え。各学校が日課を作成し、学校で水着に着替えて移動したり、事前に泳力別グループを作成し、スイミングスクールへ提出したりすることで、授業開始までの時間を短縮している。質問7。現在、着衣泳を行っていない理由と、着衣泳の実施について、今後の所見は？答え。水泳指導の回数が小学校5回、中学校4回と限られており、着衣への時間確保が難しいためである。自らの命を守るために、着衣は非常に重要である。今後は実施に向けて研究していく。一般質問11。本市の都市公園について、畑野典和。顔写真と二次元コードがあります。質問1。井戸など災害時に使用できる水洗施設を設置する考えは？答え。飲料水としての水質をどう確保するかなどの課題があり、引き続き調査、研究していく。
問に、災害時に備えたかまどベンチを設置する考えは、答え、地域の要望等を踏まえ、検討していく。質問3、防犯カメラがあることで、安心して子供を公園に行かせることができると考えるが、設置する考えは、答え、犯罪発生リスクが高いとされる屋外トイレ付近を中心に、設置について検討していく。質問4、都市公園126箇所のうち39箇所に46棟の屋外トイレが設置されているが、これでは少ないと考える。今後、新たに設置する考えは？答え、設置場所や利用状況などを勘案の上、研究していく。質問5、対象年齢や使用する際の注意事項等を記載した安全利用表示シールを早急に全遊具に調布する考えは、答え、調布されていない遊具については順次調布できるよう検討していく。質問6、公園の草が繁茂していては、様々な問題が発生すると考えるが、業者による草刈りの回数を増やす考えは、答え、公園の利用状況や草の繁茂状況を勘案の上、適切な回数を実施している。人件費や物価高騰など、維持管理費の上昇を踏まえ、検討していく。質問7、市民総合運動公園のプールは、消防や警察による水防訓練などで使われている。具体的な方向性が決まるまでの間、プールフィッシングなど、利活用する考えは、答え、プールの今後のあり方の選択肢として研究していく。一般質問。12、本市のふるさと納税制度について。吉川敦樹。顔写真と二次元コードがあります。質問1、過去3年間のふるさと納税受け入れ額の推移は、答え、4年度は1億574万5千円、5年度は1億6930万8千円、6年度は2億3765万8千円と、年々増加している状況である。質問に、寄付者の満足度に関する調査などは行っているか？答え、個別の満足度調査は実施していないが、各ポータルサイトのレビューを通して、意見、要望などを把握している。質問3、寄付金額の増額を目指すにあたり、今後予定されている新たな取り組みは？答え、体験型返礼品の追加、新たな事業者や返礼品の開拓、ポータルサイトに掲載する写真の見直し等、注目度が上がるよう、様々な取り組みを進めていく。質問4、市民が他の地域へ寄付することによる市民税の減少額は
答え、
5年中に行われた寄付による6年度の個人市民税の減少額は約2億5000万円である。
公園の活用推進について。質問1。市民の要望や意見を取り入れ、公園を再整備する考えはあるか？
答え。公園を再整備する際には、ワークショップの開催や、地域住民へのアンケートなどを実施の上、地域住民の要望や意見を取り入れていく。質問2。既存の近隣公園や街区公園にスケートボードができる環境を整備する考えは？
答え。騒音などの課題があることから、他自治体の事例を参考に研究する。一般質問13。安心して暮らせる地域づくりについて。鏑木幸男。顔写真と二次元コードがあります。質問1。民生委員、児童委員が欠員となっている地区における相談等について、どのように対応しているのか伺う。答え。民生委員、児童委員が欠員となっている地区における相談等については、当該欠員地区の属する民生委員、児童委員協議会の会長や、隣接する地区を担当する民生委員、児童委員などが対応している。質問2。地域福祉計画では、地域における支援として、区自治会が挙げられているが、主にどのような活動をしているのか伺う。答え。区自治会は、市内の各地域において、地域コミュニティの中心的な役割を担っており、お祭りや敬老会などの交流イベント、防災訓練や防犯パトロールのほか、地域の清掃活動やゴミ集積所の維持・管理、回覧や広報等の配布による情報伝達など、様々な活動を行っている。質問3。地域共生社会の実現について、所見を伺う。答え。地域のつながりが希薄化するとともに、これまでのような福祉の分野別支援では、対応が困難な複雑化、複合化した福祉課題が顕在化する現状において、制度の狭間の問題や、複合的な課題など、様々な問題を抱えている人々へ向けたアプローチが求められている。本市としては、市や社会福祉協議会、福祉等の専門機関だけでなく、地域住民や民生委員、児童委員、区自治会、学校応援団など、多種多様な主体が、連携・協働する地域福祉ネットワークを強化することで、市全体で誰一人取り残さない地域共生社会の実現を図っていきたい。一般質問14。本市の健康増進施策について。田中栄。顔写真と二次元コードがあります。質問1。葉酸は細胞の分裂と修復を助ける栄養素であり、
子どもの成長期には細胞分裂が活発に行われるため、葉酸の摂取が非常に重要である。学校給食に葉酸強化を行った葉酸米を取り入れる考えは、答え。国が定めた摂取基準を満たし、かつ美味しい給食の実施に努め、調査研究していく。質問に、市広報で本市の医療費が県内で低い状況と掲載があったが、最新の状況は？答え、厚生労働省のホームページによる医療費の地域差を示す指数が、坂戸養蚕プロジェクト開始後、改善が見られ、最新データの4年度で、西部11市中、医療費が一番低い。質問3。課題である働く世代への健康づくりの取り組みは？答え。坂戸市健康動画の配信等を実施しており、今後は専門職の職員が企業に出向いて講座等を実施するなど検討していく。質問4。高知市では市内360箇所の会場で体操等が行われているように、歩いて行ける範囲にお達者体操等を行う自主グループ等があることが必要だと考えるが、設置する考えは？答え、重要と認識しており、地域包括支援センターと連携し、自治会等に声かけし、支援に努める。質問5。市内、大学や専門職の協力のもと、エビデンスのある健康施策に取り組んでおり、今後もますますその施策を推進することが市の責務であり、市民の幸福につながると考える。健康都市宣言を行う考えは？答え、市民、地域及び関係機関とのさらなる連携強化が図られ、新たな健康づくりにつながる有効な取り組みになると考えるので、検討していく。以上で一般質問を終わります。